今宵は山大ゲストです。山口大学農学部教授でいらっしゃいます山口直樹さんにお越しいただきました。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。あの先生はこのような番組のご出演というのはこれまでご経験は？
いや初めてですね。
初めてですか、はい、あじゃあもうテレビとかラジオもう全部含めて初めて？
そうですね、
はい、そうですか。いかがですか今日初めてのラジオ出演は？
いやどうなるか心配ですか
そうですか。とってもあの印象として穏やかな印象を受けるんですけれども日頃もどちらかというと温厚でいらっしゃるんでしょうか？
はい、いやわかりません本人はそんな。
あそうですか。あの今夜先生を迎えして先生からお話を伺うわけですけれども先生が主になさっている研究というのはどういう研究をなさってるんですか？
専門は園芸学ということなんですけども、はい、普通は園芸学と言いますと花とか、
はい、
野菜とか、
そうですね、
そうですね、果樹とかということなんですけども、はい、それを栽培というのが、趣味の園芸とか NHK でやっておりますね、はい、ああいうのもあるんですけど私の場合はそうではなくて、はい、園芸療学といいまして、
はい、
収穫した後の、
うん、
そこから皆さん の手に渡るまで の、
はい、
その品質の保持とか
あ
で、取りたての美味しいものを皆さんに届ける、それをなるべく栄養成分とか、
はい、
美味しさが低下しないように届けるためにはどうしたらいいかと。
なるほど、
はい、そういう研究を日々やってます。
そうなんですか、はい、いやでもそれはとっても重要な研究ですよね。
もう
我々消費者にとりましてでも、
はい、
やっぱりそこはとっても興味深いところだと思いますので、はい、じゃあ今夜はぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山口大学農学部教授山内直樹さんにお越しいただいております。農学部で園芸というようなお話がありましたがその中で園芸利用学先ほども消費者にとってもとっても興味深いというふうにお話しましたけれども、はいはい、ちょっと詳しくそういうの中のこの研究のお話というのを伺いたいんですけれども、
はい、
先ほどその収穫した野菜や果物を消費者の元に届くまでの間の品質保持っておっしゃいましたよ ね、はい、ね、これどんなふうにこう進めて いらっしゃるんですか？
一般的には収穫して低温というのが、
はい、
低温を切らさないというコールドチェーンって言ってるんですけども、うん、はい、収穫してそこで冷やして、
はい、
でそれをトラック輸送、
はい、
に運びますよね、
うん、
で卸売市場とかに来るまで、トラックでは冷やすことはそんなにないかもしれませんけども、うん、保冷して、うん、で卸市場に入ると、うん、そこでもまた冷蔵庫があったりして、で、そこからのスーパーで皆さん、
はい、
買い物されると思いますけども、そこでも一応冷やしたり、はい、いろんなこと処理されてますね、袋に入れたりポリ袋に、
はいはい、
で購入して帰ってきたら冷蔵庫で冷やしてもらう、
はい、
でそういう一連 の低温でつながるというのが一般的な品質保持方法なんですけども、ところがずっと低温というのはなかなか難しくて、
そうですよね、
はい、でそれがやっぱり切れたり温度が上がったり、特に開発途上国ですと、はい、その低温とかなかなか難しかったり、先進国でもなかなか完全に低温というのは難しい、
はい、
そうすると温度が上がったりしたら、
はい、
品質が悪くなるわけですけども、私はそこで収穫して、
はい、
なんか処理をして、
うん、
でその処理することによって例えば少し温度が高かったりしても、うん、品質が保持できないかということで、はい、ストレスを与えたりして、
はい、
品質保持を試みています、う
ん、その今先生すごく簡単におっしゃったんですけれども処理をするという言葉に、
ね、
ちょっと私もその何の処理だろうって思ったんですよね、
はい、でそこを聞いていただけるかなと思って、
はい、
で高温とか、
はい、
普通私使ってるのは50度 C の温度、
はい、
で2時間処理するとか。
50度っていう
と、すごいですよね、高い
温度は高いですよ、
高いですね、であとは紫外線、
紫外線、はい、
私は UVB とか使ってるんですけども、でそう紫外線類をこう処理、
うん、
短時間ですけど、
はい、
でそうすると成果物はストレスを感じるわけですよね。
そうですよね、はい、
であまり長時間するとパタンとダメになってしまいますけど、ね、生化物は、はい、でもあるてあの程度刺激を与えるようなストレスを与えますと、
はい、
あのまあ、活性酸素とか、まあ、そういうあのものが出て、まあ、よくあのテレビでも老化につながるとか言ってます、
ね、はい、
でああいうのが適度に出るとそれをこう消そうと、まあ、消去ですねするように、まあ、還元物質ですね、まあ、そういう、はい、まあ、例えばビタミン C とか、まあ、そういうあの消去システムがあるんですけど、そういうのをあの活発化する活性化する、
うん、
でそのことによってあの品質が保持されるということをやってるんですね。
あのそれは例えばどの果物でもどの野菜でも共通してその同じようなストレスを与えていいんですか？
時間の違いとかはあるかもしれませんけども、うん、あのまあ、結構あの、ブロッコリー、まあ、中心はブロッコリーですけど、まあ、あとライムとか私自身があの緑色の保持っていうのが、まあ、一つのテーマなんで、はい、であのブロッコリーとかライムとか、うんうん、あのあとまあな山口県で言いますと、
はい、
あの長門柚吉というグリーンの、はい、まあ、そういうあの緑色の生化物を使って、はい、まあ、処理しますとやっぱ同じような効果が現れてきます。
あのまさかそんなの逆の方法 で,
です、ね、
あのされてるなんていうことは日頃あまり考えたこともなかったです
か？ただまあ、あのあてあの処理しすぎますと、まあ、5時度 C ですけども長時間減りますとダメでしょ
う、はい、そりゃそうですよね、はいはい、じゃあ一度そういうふうにストレスを与えた、まあ、野菜や果物を今度は先ほどおっしゃったようにそういうちゃんとしたあの、まあ、温度の、ところで保護しながら、運んでいけば、ね、
あまあ、低温使わなくても割とあの、ブロッコリー例えばブロッコリーですけども、はいはい、ブロッコリーですとあの15度という温度、まあ、20度の、あの2日か3日しか持たないんですよね。あの黄色くなってきます
だんだん、はいはい、
あの辛い辛いって、まあ、あのつぼみなんですか花が一つ一つ、
はい、だんだん色が変わってきますよね、
はいはい、で、はい、あれが、まあ、そういう処理すると、まあ、数日ちょっと長くなるとか。
なるほど、
はい、
あ例えばその、 あの畑でねそのブロッコリーができたとでそれを収穫してきて、まあ、しばらくちょっと置いておいて普通に置いておいて室温の中でその後冷蔵庫に入れると結構早くそういうふうな形になりますよね。逆に言うと先生のようにその少しストレスを与えてそれからの方が、まあ、品質保持ができるっていうことはこれちょっとなんか新鮮度から言うと不思議な感じがしますよね。
ああ、面白い、まあ、面白いことなんですけどもでそれが、まあ、あのなぜかという、まあ、メカニズム、
そうなんですよね、
はい、まあ、そういうことを、まあ、やっています。
なるほど。
まあ、実際これがあの今の低温に取って代われるかというと、なかなかそれは難しいと思います、ね。まあ、低温にした方が安心で、あの流通できますので。
いやもう本当にちょっと面白い話をいろいろ伺っているんですが、ここで先生少し一曲曲をおかけして、はい、その後また、ね、お話をしていきたいと思うんですが、はい、今日2曲用意していただいて、一つがバート・バカラックで、もう一つが佐野元春さんなんですけれども、
はいはい、
最初にじゃあ先生バート・バカラックの曲から言ってよろしいですか？はい、はい、じゃあタイトルをぜひ先生の方から。
あ、小さな願い。
今あのバート・バカラックのね、小さな願いという曲を聴きましたけれども、先生このバート・バカラックっていうのはどうしてお好きなんですか？
あの大学の時に、あの、まあ、ギター部っていうところに、
先生が学生の頃に、
はい、学生の頃に、はいはい、でそこであの、まあ、ポピュラー音楽の指揮とかやってましたん で、
はい、
でその時にあのバカラックの曲をよく好きで取り上げてたんですね。
はい、はい、ギターをなさってたんですか？
はい、でもあのクラブの部員の皆さんには不評で、弾くのが難しい
あ、なるほど、ね、
そう、そういうことで、はい、
そうなんですか。で、じゃあ青春時代の曲ということですね。
私自身は非常にいい曲だと。
そうですか、はい、ありがとうございます。さあ、そしてあの本題に戻りたいと思いますけれども、まあ、そうやってこう収穫した野菜をまあ家庭に届くまでの間に、まあ、それぞれ処理をしながら鮮度を保っていくという部分では、そのまあ冷蔵で運んだりと思ってましたら、なんと50度で処理をすることもあるというお話でしたけれども、先生あの家庭でね、私なんかもそうなんですけれども、スーパーでこう野菜とか買うじゃないですか。大抵もみんな持って帰ったらすぐ冷蔵庫行きなんですよ。
そうですね、
冷蔵庫で保管してはならないとか、まあ、それよりは普通に置いといた方がいいよなんていう野菜ってあるんですか？
まあ、低温障害を起こす、
はい、
成果物というのが、はい、ありまして、で、まあ、一番まあ身近にはバナナですね。
で、
野菜ではナスとか、
ナスも、
はい、キュウリ、
はい、
になりますね。まあ、そういうやつはもともと原産地が熱帯とか亜熱帯地方なので、はい、そういう類のものは低温にあまり置くと、色が茶色くなったり、
はい、
で種子、まあ、ピーマンですと種子がかっぺん、茶色くなったりしますね、はい、あとキュウリですと表面が少しへこんだり、
うんうんうん、
はい、陥没が起こったり、
なるほど、
そういうことが起こります。
ナスが何日かして冷蔵庫の中で、
はいはい、
切ると中のいわゆる種が種子が
茶色くな
る、すごくしっかり主張してますよね。そうするとなんかダメかななんて思っちゃって考えたりするんですけど、
あれやっぱり
冷蔵庫の中だからなんですね、
はいはい、別に腐ってるわけではないんです。
あ、なるほどね、
はいはい、代謝が異常になって、はい、
あ、じゃあそういったものはできるだけ、まあ、外に。でもこれもあれですよね、温度が高すぎても低すぎてもいけませんよね。ただ
ナスとかキュウリも、まあ、夏場ですとあまり温度が高いと、先にダメになってしまうかもしれません。
なるほど。
だからすぐに利用される場合はやっぱり冷蔵庫の方がいいのかなと。
は
い、非常に難しいですね。
そうですね。なかなか、はい、いやでもなんか主婦も賢くなくっちゃなかなかその上手に野菜が扱えないですね。
そうですね、よく考えてみてください。
本当ですね。いや何でも言えてました。もう今日から改めようと思います。そうですね。はい。で、実際にその冷蔵庫の中で保管をした方が絶対いいよという野菜はさっきおっしゃったようなブロッコリーだったり。
そうですね。
あとはどんなものがありますか？果物とか。
果物は、まあ、みかんの類はまあ外に置いてますよね。まあ、冬場ですから、
はい、
だから、まあ、リンゴも、まあ、リンゴ別に低温障害も起きませんので。
あ、じゃあリンゴは冷蔵庫の中に入れてていいんですね。
ただリンゴの場合はエチレンという老化促進する物質も出ますから。
そうそうそう、
ね、
あれキウイと一緒に入れておくと、はい、キウイがね、周りが
もう、はい、ここのまあ生活で考えないと、
はい、
でもなかなか難しいですよね。
難しいですね、はい、なんかスーパー行くと野菜売り場なんか歩いてると結構冷えるので、全体的に冷やしたらいいのかと思ってましたけど、そう、本当に大きな間違いでした ね。
まあ、その温度によりますけど、
えー、
はい、まあ、5度とか10度以下にしますと、なんか低温障害っていうのは、はい、
なるほど、
はい、起こりやすいと。
そうなんですね。いや、やはりお話を伺ってみないとなかなかそのいろんなことを皆さん研究なさってるっていうことは分かりませんね。
そうですね、
で先ほどゆず吉のお話をされていましたけれども、先生、これゆず吉はやはり現地に行っていろいろと研究なさってるんですか？
まあ、大学の中で、まあ、貯蔵したり、
はい
はい、やってますけども、
はい、
はいはい、また山口県の、まあ、試験場とかセンターがありますけど、
はい、
まあ、そことの方たちと一緒に、なるべく品質保持、できる方法はないかということで、はい、これまでもやってきております。
なるほどね、はい、やはり山口からいろんな ところにやはりこの山口の名産っていうのは ね届くっていうのはとてもいいことですよね。
ゆず吉は私自身も非常にまあ、炭甘類というんですけど、抗酸柑橘って言ってますけども、はい、果汁も多くて、香りも良くて非常に品質を持ってると思ってます。
いい
です
ね、はい、
でそれをだいたい8月の終わりから9月の初め頃から、はい、取れるんですけども、
はい、
できればそれを福の季節、
うん、
山口という、
はい、
鍋物の、
ぴったりですもんね。
そうですね、12月1月までっていうようなことで、貯蔵ができればということなんですけど、なかなかまあ難しい、
ね、なるほどね、
はい、
まあ、いずれでもそれが可能になると、
全部が全部一部は、まあ、障害が出たり、これも低温障害とか出るんですけど、
ね、
まあ、そういうの出ますけども、はい、ある程度は保持できるという、
はい
はい、とこまで行ってます。
なるほどね、はいはい、まあ、そういうふうな研究が本当に進んでいけばいろんな用途にまた使えますしね。先生、どうして先生はこの研究をなさりたいと思われたんですか？なんかきっかけってあったんですか？
どの研究でしょうか？
そのいわゆる今お話しいただいたようなその保持のため の、 そのいわゆる園芸、何でしたかってタイトルは園芸利用学。
そうですね、はい、最初はやはり あの大学、私が大学の時に、
はい、
あのまあ、あの非常に恩師の先生がおられまして、はい、でまあ、その先生 のゼミとかに出て、うん、でまあ、そこであの実はそのエチレンという、
はい、
あの植物ホルモンですけど、そこにあのエチレンに出会ったのが大きいですね、
はい、
でそこからあの、エチレンってあの老化を促進したりするので、はい、まあ、こういう関連 の、
うん、
あの研究ができないかということで、あのまあ進んでいったというところですね。だからまあ元々はあの研究者になるということもあの考えてはなかったですね。あの徐々にこうあの自分があの大学院の中で、
はい、
まあ、こういう道もあるのかなということで、はい、考えてきました。
だから要は本当にあの好きなことをまず始めて、その勉強する中でどんどんその広がっていって、まあ、ある意味気がつけばそういう職についていたという感じなんでしょうね。だから今この番組を聞いてらっしゃるあの若い人たちも、もう何が起こるかわからないから、まずはやはりいろんなところに
挑戦してね、
いただけるといいですね。だから本当に農学部って一言で言いますけれども、本当にいろんな研究があるんですね。
まあ、農学はあの今まあ社会があの非常に必要としている、
はい、
まあ、食のあのまあ食料生産の問題とか、まあ、食の安心安全の問題ですね、はい、から環境保全とか、あのあとはまああの人獣共通感染症の問題とか、まあ、いろんなあの分野が、はい、あのありままあ、社会に関連して、はい、で解決しなきゃいけない問題というのは、まあ、農学が関連しているものが非常に多いと思います。
なるほどね、はい、いやなんかいいお話を伺いました。もっともっと伺いたいんですけど、ここでちょっと一曲書かさせていただきま す。佐野元春さんの曲なんです ね、
はい、
じゃあどうぞタイトルコールを。
サムデイ。
先生、あっという間の時間でした。いかがでしたか？
もう
あっという間でしたか？
あっという間でした。
ね、あの先生、園芸利用学というのは本当になかなかこういう機会がなければ皆さんもあの聞かれることもなかったんじゃないかなと思いますので、これはぜひあの若い方々にも興味を持っていただけるといいですね。
そうね、
もう受験もどうしようかななんて考えていらっしゃる高校生もたくさんいると思うんですけど、
ね、まあ、あの園芸療学だけじゃなくて、あの農学と非常に幅広い、まあ、先ほども言いましたように、あの食料とか環境とか生命に関わるあの学問分野です。あの非常に、まあ、いろんな研究をやってますので、まあ、ぜひあの農学部に来ていただければと思います。
そうですね、山口大学の農学部にぜひいらしていただいて、はい、山内先生のところにですね、番組も聞いて入られた方はですね、聞きましたよということで、いろいろとまたね、あのいろんなお勉強していただけると嬉しいですよね。もう本当最後になりましたが、先生、あのもう本当これ先に聞けばよかったんですけれども、山口の方ではないんですか？
そうですね、はい、
どちら？
兵庫ですね。
兵庫県、
はい。
で、山口にはどのくらいお住まいですか？
今17年ぐらいですか。
じゃあもう山口はすっかり馴染まれて、
はいはい、非常にいいところだと思ってます。
そうですか、
はい、
やはりあのこういうお仕事なさってるから、山口ってそういう意味では、
そうですね、うん、あのまあ、山歩きが好きなんで、
はい、趣味になさってるんですか？
そうですね、はい、非常にいいところだと思ってます。
あ、そうですか、は
い、環境もいいです。
あ、そうですか。山はどうですか、歩かれて？やはりこういろんなことを、まあ、見たり聞いたりなさるかと思うんですけれども、やはり研究につながるようなそういうこうなんていうんですか、楽しみ方っていうのをなさってるんですか？
まあ、あの緑の研究やってますので、
はい、
緑を保持で、まあ、特にあの紅葉の季節は、
うん、
あのまあ、緑から赤に変わって、あの黄色に変わったりしますね、
はい、
まあ、そういう、まあ、自分の研究と関連してますので、まあ、楽しんでいます。
なるほどね、はい、まあ、またあのぜひ遊びにいらしてください、
はい、
このまままたあのゆっくりといろんなお話を伺ってみたいと思います、はい、今日本当にありがとうございました。
こちらもどうもありがとうございました。